はい、皆さん、こんにちは。月刊イベントマーケティングの陽子です。
イメージのコウスケです。
はい。よかった、ミュートかと思いました
そう、僕も一緒。ミュート解除なのに。
ミュートを解除 ようとしてしまいましたが、9月の24日ですね。32回目のコウスケ陽子のミュートを解除、始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山康介さんとイベントマーケティングの樋口陽子がお送りする全国のイベントの中の人をゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人だからこそお話しできる苦労話や企画の背景、思いをお聞きしますということでやっておりますけれども、康介さん、9月から結構企業カンファレンスがどんどん増えてきてですね、Google のカレンダーで今やってるんです、管理してるんですけど、視聴番組表のように なってきてしまいましたが。
僕も今朝から海外のカンファレンスありましたけど、もうロ
お
ケーション関係ないですからね、なんかもう基本でも
ー。はい。
ね、増えたって言っても、まだオンラインじゃないですか、多いのが。だからそう、増えてるし、参加できちゃうから、忙
そう
しい
な
です
ん
よ
です。
ね、結構ね。
海外の見ると夜中も見なくちゃいけなくって、某新製品発表会とか皆さん眠そうでしたね、次の日とかね。
あれはね、昔から恒例でね、みんなオンラインで見たから、結構、もう、あれがもうすべての企業でやってるみたい な形に
ああ、
もなっちゃって
そっ
ます
か、
もん
先
ね。
行してもうされてたから、
そう
皆さ
ね、
んも
全
ね、
然、
ルーティン。
昔から某社のアメリカの夜中の商品発表、みんな見てる人は見てましたからね。
そうなんですよね。そういうコミュニケーションっていうのがこう変わってきているなっていうのをひしひしと感じる、今日この頃なんですけれども、今回はですね、ウェビナーの中の人をゲストをお呼びしております。ということで、はい、今回のゲストをお呼びしたいと思います。今回はですね、チャットワーク株式会社マーケティング部インフォメーションクリエイティブチームの大原ひとみさん、お越しいただきました。
よろしくお願いいたし
よろし
ま
くお
す。よろし
願い
くお
し
願いし
ま
ます。小原さん、こんにちは。
す。こんにちは。
はじめましてなんですけれども、今日はお忙しいところご出演ありがとうございます。
こんにちは。こちらこそありがとうございます。
はい。最近、冒頭でもお伝えしたんですけれど、特に企業で活用が進んでいるウェビナーのことについて、今、イベントマーケティングの手段としても、今、改めて価値として見直されていたり、ウェビナーへの、普通のこうリアルのセミナーからウェビナーに変換する企業さんも増えてきて、変化の過渡期でもあると思うんですけれども、そんなウェビナーの中の人のお話をお聞きできるということで、チャットワークで何本もセミナーを回していらっしゃる大原さんに、ウェビナーを使った知見共有と関係構築をテーマにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。大原さんのことをもうサムネイルでご存知の方もですね、結構多いかもしれないんですけれども、改めて、大原さんが、チャットワークの中の人だったんだっていうことを、今日知る方もいらっしゃるかもしれないということで、大原さん、ちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、先ほどにもご紹介いただいたんですけども、チャットワークのマーケティング部で、インフォメーションクリエイティブチームというところに所属しており
は
ます、大原と申します。インフォメーションクリエイティブっていう、ちょっとなんかややこしい名前がついてるんですけども、マーケティング部内に、インフォメーションクリエイティブ、チーム以外だと、プロモーションプランニングっていうチームと、あとは、プロモーションクリエイティブっていうチームがありまして、私は、日々やっている大体30分ぐらいのウェビナーの企画だとか、運営、登壇だったりをさせていただいていて、まあ、その他同じチームにはホワイトペーパー作るような人だったりとか、自社イベントを企画するような人もいるんですけど、まあ、そういうコンテンツを作るチームで活動をしているというような感じで、まあ、それで作ったものを他のプロモーションのチームが、いろいろ集客をしていってくれるというような組織の中でウェビナーの運営をしております。
井上もいろいろな、ね、チームでされてらっしゃるんだなということを後ほどまたお伺いしていきたいと思うんですけれど、チャットワークさん、マークでもう皆さんよくご存知だと思いますし、もう2000年からこうスタートされていらっしゃる、結構老舗
そうですね。
ブランドだと思うんですけれども、
はい。
チャットワークについて、改めて誰向けの何を解決するサービスなんでしょうか？
そうですね。今もご説明いただいたように、チャットワーク、今年でもう10周年を迎える国産の、ビジネスチャットっていう、ビジネス向けのチャットツールを提供している会社になっております。で、主に、中小企業の皆さんとか、あんまりこう IT がものすごく得意っていうわけじゃない皆さんに対しても、こう簡単に使っていただけるように。で、なんかそういった方たちも含めて、中小企業の皆様だったりのこう働き方をこう前に進めるような、ご提案ができればなっていうので、ビジネスチャットの、運用面だったりとか、活用も含めて、こうソリューションっていう形で提供させていただいているような、ものになります。
なるほど。
はい。
もう10周年というふうに長きにわたってサービス提供されていらっしゃるということなんですけれど、最近はこうテレワークも推進されて、社内外とのコミュニケーション手段も一気にオンライン化したりして、これまでメールだけとかチャットだけというか、手段、方向だったものがかなりこういろんな方向に拡散したことで、ユーザーの層っていうのもかなり拡大して変化もあるのかなというところなんですけれども、その中、大原さんは、チャットワーク活用セミナーとして、ウェブセミナーの企画だけではなく、自らもこう登壇して活用方法を伝えるお立場でいらっしゃるんですよね。
そうですね。チャットワークのユーザーさんがどううまく活用していただけるかっていうのもそうですし、まだそもそもチャットって何だろうかとか、どういうふうに活用したら自分のどういう業務が良くなるのかなっていうイメージがついていないような方に対しても、こういう課題って、チャットを使うとこういうふうに解決できますよみたいなお話もさせていただいたりしています。
なるほど。こう、今回、ウェビナーを実際に担当されていらっしゃる方も、ご視聴いただいているかとは、思うんですけれども、そういった方に向けてもですね、今回どうやってこう、ウェビナーをうまく回しているのかのコツなどもお伺いしていきたいなというふうに思っているんですけれど、そもそも、マーケティングのインフォメーションクリエイティブチームの方が、ウェビナーを、担当されていらっしゃるということで、ウェビナーって、もう、以前から活用されていた方法だったのか、リアルのセミナーを担当されていたから、ウェビナーに今、転向されていたのか、ウェビナー活用っていうのはいつぐらいからスタートされたんですか？
ウェビナー自体は、もうコロナが流行るような前段階からずっとやっていて、初めはいつだ、もう2019年とかから実際にやってはいました。で
なる
す。
ほど。
その時は今ほどの頻度ではやっていなかったので、月に2回とか、多くて3回とかっていう感じでやって、ユーザーさん向けっていうのでやっていました。
そうなんですね。もう2019年からウェビナーを導入されていらっしゃったということなんですけれども、こうリアルと併催されたり、それ以降からこう変遷して今ウェビナーになっている感じなんですかね。
そうですね。一番初めはオフラインで30名ぐらいの人を貸し会議室とかに集まっていただいて、チャットワークの使い方をレクチャーするような、その場にいる方と講師の人が実際に一つのグループに入って、こうメッセージのやり取りをして、使えるようになりましょうっていうのを、やっていたんですけども、それ、 もやりつつ、まあ、ちょっとそれを担当していた方が、まあ、移動だったり、こう、人的なリソースの問題でできなくなった時に、一回オンラインでもやってみようかって、その時オンラインでやっても案外変わらないんじゃないみたいな話があって、初めてオンライン化をして、で、はい、オンライン化することによって、まあ、そのレクチャー以外のコンテンツもこう作る余裕ができてきて、まあ、よりこう使い方みたいなその機能面だけじゃなくってどういう、まあ、その設計グループの設計をしたらこうコミュニケーション課題が解決するよとかもう少しこう深い話もできるようになっていってで定期的にウェビナーをやるようになっていったっていうような流れですかね。
それとウェビナー自体はこういうコロナ禍関係なく以前からやっていて、はい、で、はい、リアルのミートアップとかイベントも、うん、リアルのセミナーも、まあ、コロナ禍関係なく縮小していったみたいな大きな流れはそもそもあったっていうことなんですね。
そうですね、はい。
まあ、ウェビナーを担当されていらっしゃるということなんですけれど、こうマーケティング部の中でウェビナーのこう位置づけっていうのってどういうふうにこう大枠では設計されていらっしゃる一つのものなんでしょう。は
い、そうですね、ちょっと冒頭の自己紹介でもお話を少ししていたんですけど、もうセミナーとかっていうのは他のホワイトペーパーと同じにコンテンツとしての扱いで、うん、まあ、その中でもやっぱり紙の資料とに比べると動画なのでまあ情報量も多いですし、まあ、こう伝えられるものもまあ動画になるので分かりやすいっていうようなポイントもあったりしますし、うん、あとはこう紙よりもターゲットを絞ってっていうんですかね、はい、まあ、例えば経営者さん向けとかユーザーさん向けとか、まあ、それこそメールの利用に課題を抱えている方向けとかっていう形でバリエーションも増やしやすいので、まあ、そういったところでこう、はい、より、うん、IT のツールとかこうホワイトペーパーをダウンロードするまででもないけどセミナーだったら聞いてみようかなっていう方にもこう届けやすいようなコンテンツっていうことで、まあ、数を増やして、まあ、それぞれの、まあ、ファックスだったりメルマガだったり広告だったりで集める手段として使っていただいてるっていうような感じになりますね。
どちらかというとこう新規ユーザーさんというよりももうすでに使っているけど、はい、それをもうちょっとこう上手に活用するために社内で皆さんにそれをレクチャーするための方が受けて、
はい、
使い方をちゃんと、回そうっていうところが一つの目的なんでしょうか。
そうですね、もありますし、本当にチャットワークとのこと全く知らないような方でも、うん、まあ業務上の課題ですかね、まあ、そのメールとか電話とか会議が長いとか、はい、なんかそういう人と人のコミュニケーション部分で課題があるような方に対しては、はい、まあ、うんうん、本当にチップス的な簡単なことですけど、そもそも、まあ、会議時間短くするにはこういう方法もありますよねっていうような、まあ、一般的なちょっとお役立ち情報みたいなのも伝えつつ、まあ、チャットワークも一応こういう使い方でお手伝いできますよっていうのをちょっとご紹介するようなセミナーもあったりするので、こう割と認知を広げるっていう場合の目的のセミナーも中にはあったりするという感じですね。
多分これね聞いてる方とか企業でもうウェビナー活用されてる方とかもしかするとウェビナーやってみようかなっていう方もいるかもしれないですけども、多分そうユーザーさんって、まあ、いろんなユーザーさんいるかもしれないですけど、そのレベルというか、まあ、初級の方と中級の方とすごくもうずっと慣れ親しんでる方とかっていろいろあると思うんですけど、それターゲット別になんかこうコンテウェビナーを準備されてるような感じなんですかね。
そうですね、今1ヶ月でだいたい1日だいたい2回やってるので30回とか35回とか開催しているんですけど、
同じ人がその30回全部見るわけじゃないですよ ね、 多分ね。
そうですね、そうです、そうです、うん、はい、なので、まあ、そのうちの3分の1は例えばユーザーさん向けで、さらにその3分の1の中の半分は初心者の方向けと、なんかこうより使っていきたい人向けにしたり、まあ、残りの3分の1は、まあ、そういう一般的な広い業務課題に対してだったり、残りは、まあ、よりこう特定の業界の人の使い方に特化した内容にしたりみたいな感じでちょっとバランスよく配置するっていうのは意識していつもやっています。
やっぱりこうレベル感によって使う言葉だったりとか、
はい、
お伝えするセリフ一つに してもどんどんこう台本は変わっていくようなそんな感じですか？
そうですね、はい。まあ、チャットワーク知らない人が参加するだろうなっていうセミナーでチャットワークって言ってもはてなってなってしまったもので、一応、まあ、ビジネスチャットっていう言い方をしつつも、ビジネスチャットとはそもそもどういうものですよっていう、まあ、解説も入れるようにしたりとか、まあ、ユーザーさん向けなら、まあ、チャットワーク内の用語も入れつつ用語解説もしたりみたいな感じで分けられる範囲では分けています。
じゃあ結構既存のユーザーさん向けのチャットっていうのは、まあ、集客に関して言うとは、はい、まあ、直接すでにお客さんなので直接ご案内してどうぞっていう形で、さっき冒頭にあったこう大原さんの顔皆さんよ見てるかもしれませんって、ああいうふうにバナーで登場されて出るっていうところの入り口は比較的もしかすると初心者向けのとかってそういう感じなんですかね、はい、
そうですね、その方が多いかと思います。
私もあの先日あの大原さんのチャットワーク初心者向け初めてのチャットワーク PC ブラウザ編というのを拝見したんですけど、
あ、
初期にちゃんと見とけばよかったっていうようなこんな本当になんていうんで人には聞くには聞きづらいようなところにも手が届いてる感じですごく良かったです。なんか初期だとチャットしていて開業したいけどエンターを押したらこれ送信されてしまうんだっけとか、そういうちょっとしたことにもちゃんとこう書いていただいているっていうのがすごく分かりやすかったですし、機能全般を全部使うって最初は難しいんですけど、あ、そういうのあったんだ知らなかったみたいなところもまるっと入っていて、あ、これ便利だなっていうふうに本当にコンテンツ見ながら拝見をしておりました。そういった方多いと思うんですけれど、こうウェビナーでこう成果を上げるポイントっていうのが、あのすごく皆さんも知りたいところだと、ね、うん、思うんですね。さっき言われた中にもヒントがあって、はい、まあ、複数回されてて1ヶ月で30回もあるんだよっていうところ、もう一つのポイントなのかなというふうには思うんですが、実際にウェブセミナーで成果を上げるポイントとして、はい、どんなところにご注意を払ってやっていらっしゃるのか、またはこういろいろと微調整もされていらっしゃるんですけれど、はい、どんなところを微調整されていらっしゃるのか教えていただけますか？はい、
そうですね、運営やっぱり最初セミナーやった時ってセミナーに、そうですね、もうたくさん頻度やりたいけれども追いつかないっていうような、うん、タイミングがあるんじゃないかなと思っていて、あの弊社でも最初
側の立場です。
そうですね、はい、こう企画はできるけれども、うん、やっぱり当日の運営っていうと、まあ、多分ネットの回線とかも注意しながら30分前に運営者が待機して、はい、場合によっては喋る人と運営側が2人待機して、はい、でチャットが来たらこう質問対応するようにしたりとかっていうのもあって、前後も30分とか取られて、まあ、大体 1回開催1時間半とか2時間とかかかるようなケースっていうのがあると思うんですけど、
うん、実施だけでそれぐらいかかりますもんね。
そうですね、なので、うん、まあ、こうコミュニケーションを参加してくれる方と双方向のやり取りを目的とするセミナーだったらそういうやり方で、あの弊社もやる場合はもちろんあるんですけども、基本的に最近の、まあ、弊社側で見てるこう流れとしては、だいたい知りたい情報があって興味があって参加して、まあ、その時はこうインプットだけで終わっちゃうお客さんっていうのも一定多いなとは思っていたので、あの特定のタイミングからも事前に収録しておいたものを、あの当日配信するっていう形式にも割り切ってしまって、なんだったら私は事前に登壇して録画して動画の編集とかはするんですけど、運営するときはもう何もしないみたいな、別の方に運営もまるっきりお任せできちゃうような感じに今は仕組み化されてるっていうのが、まあ、量をこなすっていう意味ではかなりポイントになってるかなっていうふうに思っています。で、まあ、その中でもこう、まあ、人を集めるっていう時にこう細かな改善とかっていう風になってくると、録画配信の場合、あの同じ内容のセミナーを例えばタイトルを A パターンでやった場合と B パターンでやった場合、タイトルだけ撮って動画切り張りして2種類作るとかっていうこともできるんですよね。なので、なんかそういう意味でこうタイトルでどっちがこうお客さん集まるかみたいなのも、あの、はい、動画にすると比較的工数少なくできたりとかっていうのもあったりするので、
はい、
なんかそういうもう割り切って録画配信形式でリアルタイムでやるっていうのも 一つこう限られた人数で量をやるっていう時には真似していただけるところなんじゃないかなと思ったりしていました、
うん、これ運営側もね確かにそういうふうなメリットたくさんありそうなところあるんですけども、うん、これ見る側っていうのもどうなんですか、はい、これって時間を決めて配信してるんですか、それともオンデマンドでいつでも見る側も時間にとらわれず見れるような形にしてるんですか、
はい、今は、時間を指定して申し込んで視聴していただくような形にしています。なので、
それは何か理由があるんですかね、そのアーカイブにしていつでも見れるようにするよりも、はい、なんかそっちの方が登録集まりがいいとか、はい、なんかあるんですかね。
う
ん、
そうですね、まあ、リアルタイムで特定の時間でも申し込みしてくれる方がいるっていうことがやっぱりそのセミナーへの興味度合いみたいなのをこう測る上では分かりやすいかなっていうのと、弊社の体制上セミナー参加したお客さんにはインサイドセールスのチームが家電をするので、まあ、そういった意味でこういつでも視聴できるよりは、まあ、特定の時間に視聴いただいて、まあ、その後なるべく早めなタイミングで適切にお電話させていただくみたいな形を取れた方が、やりやすいっていうのもあってリアルタイムにしてます。
あれですか、それだけたくさんの動画を撮ってると、まあ、もちろん配信の何時に見るっていうのはあると思うんですけども、
はい、
アーカイブだったりそういうアセットもすごい溜まって資産として溜まっていくのかなと思うんですけども、うん、それはまた違う 日にちの特定の時間に再放送として使ったりもするんですかね、それともアーカイブとして違う形でなんか見せる方法があるんですかね。
両方やってますね。でも前者の方が多いと思います。一度撮影して好評だったらまあ来月もやるとかっていう形で、あの同じ動画をそのまま使うっていうこともあったりします。
それでもそれだけ量産してるってすごいですね再放送し続ければそこまで増やさなくていいような気もしますけど、でもそれだけ収録されてるっていうのは本当にものすごい番組がストックされてるんだろうな
って、ね、そうですね、まあでもかなりそうですね、1ヶ月のうち本当にオリジナルで新規なのは3分の1ぐらいかなっていう感じですね、それでいくと。あとはまあ前撮影したものを使ったり、一部修正でやってます。
でも見る側の方にとっても便利ですよね。これをまた同じことを、うん、過不足なくみんなに伝えなきゃいけないときに、
はい、
自分がこう培ったノウハウを、時間同じ時間使ってみんなに伝えなきゃいけないかっていうと、うん、結構大変な労力だと思うんですけど、
はい、
そのアーカイブというか、うん、オンデマンドでも見れるっていうことで皆さんにこうシェアできるっていうのもやっぱり再現性としてもいいですよね、はい。
そうですね、なんか都合があって参加できなかったんで別日ありますかって言われた時に、うん、まあ、大体好評のセミナーだったら何週間後にもう一回ありますよっていうふうにすぐ言えるので、
はい、
その欠席者の方でももう一回申し込みやすいとか、まあ、ユーザーさん向けだったらおっしゃっていただいたように、うん、あの何日にも同じセミナーあるから見といてって多分言っていただけているんじゃないかなとは思いますね。
うん、
なんかウェビナーってある、時間とかって、まあ、これ番組は30分ですけども、なんか何かこだわりとかありますか、セミナーによって時間が違うのか、はい、やっぱりでもオンラインだったらこの時間内に収めようなのか、
うん、
なんかたくさんやられてて適切なウェビナーの時間みたいなのってなんかあるんですかね。
時間帯、配信時間も気になりますね。
配信時間帯も確かにそうね、尺とタイミングみたいなとこ、はい、なんかこだわりありますかね。何曜日なのかっていうのもタイミングの話かもしれない。
そうですね、尺は、まあ、30分以内かなと思ってます、うん、多分、うん、皆さん動画慣れされてるので本来だったら早送りしたいような人とかももしかしたらいらっしゃると思うので、うん、ちょっと早口目に意識して、うん、まあ、30分の一応開催枠なんですけど20分とか25分ぐらいで話し終わっちゃうような感じにすることが多かったりとか、うんうん、時間帯は そうですね、ユーザーさん向けだと、まあ、視聴される方が必ずしも、なんて言ったらいいんですかね、営業時間中にこういうセミナー参加できるわけじゃないかなと思っているので、まあ、お昼の時間だったらちょっとご飯食べながらデスクで見てもらえたりするかなっていうのもあって、お昼にしたっていうのがあったりですかね。
基本お昼なんですね。
そうですね。か、あとは午前中の10時半とかにすることも多かったりして、まあ、午後、もちろんその業種というか職種向けによって2時にするとか、あと特定の業界だったら、例えば飲食店さん向けだったら2時ぐらいのスタートにしようかなとか、うん、なんかそういう調整は多少してっていう感じですね。
そう、陽子さん、これ30分番組のお昼って合ってそうじゃないですか、うん、今のヒントで言うと
そうでしたね、ちょっと
あ結果的に
何回してらっしゃる大原さんにそう言われる声、ね、なんか
最高版を押された気分ですね
はい、いいんですよって言っていただいたような感じがしてすごく嬉しいです。でもこんなにこう複数回ね、ウェビナーの企画をされていらっしゃって、はい、もう8割方こう企画から実施までご自身でご出演されるっていうこともあって、うん、このやっぱり誰が発信するかっていうのところも大事なところですか？
そうですね、私自身ももともとはチャット使ってない会社に所属をしていたので、あ、まあ、そのチャットを使うとこういうふうに業務が良くなるっていう、はい、そのチャットがある会社に入った時の感動とか結構覚えている方だと思うので、なんかそういう気持ちも一緒に伝えられたらいいなと思っていつも登壇するようにはしてるんですけど、まあ、でも私じゃなくてももしかしたらいいかもしれないですけどね。でも社内の人からはなんか女性の方が聞きやすいんじゃないとか、はい、なんかいろいろ言われて、ちょっと私も何かこう魅力が伝えられればなと思って登壇させていただいてます。
そもそもこういう配信とかおしゃべりすることとか、
はい、
そういったこうプレゼン力っていうのではこう自信があった方ですか？
いや、全然でした。未経験ですね。そんな人前で話すのも苦手だったと思います。
全く
そのそれは誰かに やりなさいって言われたんですか？
いや、でも、もともとちょっと興味があったですかね。マーケティング部の前はセールスに所属していたので、あ、その、はい、お客さんがこういうふうに話したらこういうふうに思ってくれるかなとかっていうのをイメージしながら、こう、誰かに伝えられるっていう活動自体はすごく興味があったので、あ、まあ、オンラインだとでも相手の方の顔が見えないっていう、ちょっとウェビナーだとリアクション見えないっていうのは特殊だなとは思うんですけど、ちょっと顔をイメージしながら、なんか聞いて少しでもへーって思ってもらえたら嬉しいかなと思ってやってたら、なんかあんま苦手なそうに見えないよって言われる機会が増えてきたっていう、うん、後からそんな感じになってたっていう状況でした。
あれですか、いつの間にかジャパネット高田社長も世代交代して次に出ますけどなんか御社次を他の人もいろいろもっと増やして稼働を少し楽にしたいなとかっていうのはないんですか？
私個人としてはあります。ぜひ話していただける方募集中です。
社内募集をかけないと。
社内募集もそうですね、もうぜひぜひ社外から
も社外から
も、はい、お待ちしてます。
チャットワークの顔になりませんかみたいな。
そうですね、はい、知名度上がるんじゃないですかね、多分ユーザーさんの中でも。
いやでも本当私チュートリアルの動画とかって画面だけで展開していくようなものと違って、うん、やっぱりこうユーザー目線でお話ししていただく方が人が介在するだけでこんなにこうなんだ理解の深さが変わるのかなっていうのもちょっと見ながらすごく思いまして、でもウェビナーって本当大切なマーケティングの中の大事な手法だなっていうふうに感じました。
結構ウェビナー考える中でそのライブにするか収録にするかみたいなところでそのライブ派っていうか、まあ、収録の場合でもそうかもしれないですけど、なんかその見てるタイミングで質問がしたいときに、こう、 あの収録でもチャットを活かすこともできたりするじゃないですか。こう、
はい、
そういうのってあの、うん、社内的に意見が出たり、もしくはそれをやってる理由、やらない理由、何かあったら、うん、ありますか、過去経験して中で。
そうですね、あのリアルタイムで回答できた方がいいだろうっていう意見はもちろんあって、実際にあのもうチャットだけじゃなくて、そのリアルタイムで質疑応答しますよっていうテーマにしたユーザーさん向けのウェビナーっていうのも何回か実施をしたんですけど。あ、
それはもうすべてライブでやるんですか、それとも収録で見ながらじゃなくてライブ、
ライブでやって
配信もライブ。
あ、そうですね。でもしやっぱりそれが好評だったら一定回数設けた方がいいんじゃないかとか、あの録画配信の場合でも質疑応答できる人員を待機させておいた方がいいんじゃないかっていうような話があったんですけど、やってみた結果そこまで活発に質問が来なかったっていう。そうなん
ですよね。結構私と周りの経験とかで言ってもそうなんですよね。やっぱり理論で言うとなんかやっぱあった方がいいんじゃないかって話になるんだけど、はい、実際そこまでガンガンみんな書き込むかっていうとそうでもないケースも多いかなっていうところは、まあでもそれもプロダクトとかによるのかもしれないですし、はい、あれですよね、今言われたようにじゃあやってみようっていうの大事ですよね。でやった結果そうだったっていうのが分かるわけですもんね。
はい、
うん、そうやらないとね、ずっといろんなことは、いろんな意見はずっとありますからね。
ありますね。はい。まあ一応やってこういう結果だったっていうのと、あとは、うん、あの、録画配信でも今、あの、アンケートを Google フォームで回収してるんですけど、あの、質問があったらアンケート入れといてもらえれば、ちゃんと担当から回答連絡しますよっていうふうに誘導はしているので、まあ、そこでもし質問ある方はちゃんと拾って返せてるかなとは思ってるので、それでなんか特段ものすごく何かこう、クレームがあったりとか問題になったりとかっていうのは、もうずっとやってますけど、うん、ないかなって感じです、ね。
あ、でもその窓口がその見てる録画でも見せる最中にあるかないかは大きいかもしれないですね。
そうですね。はい。
なるほど。なんかすごくウェビナー企画をされている方にとってはとてもヒントになるお話をいただいたので、うん、繰り返し皆さんこの動画もアーカイブしておりますので見ていただけたらと思います。あの今回は1ヶ月で30本以上ウェビナーを、ね、運営されていらっしゃるあの小原さんの話とても、ヒントになりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めて本日のゲストはチャットワーク株式会社マーケティング部インフォメーションクリエイティブチームの小原ひとみさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、コンテンツの出し分けのヒントだったり、誰のためかっていうのがすごく考えられた、作でしたよね。
うん、なんかウェビナーはちょっとまあそこまでお伺いできなかったけど、おそらく社内でやられてるのかなと思っておって、でそうするとね、どこの会社さんも、比較的やろうと思えばできる話かな、うん、と思うので、うん、すごく、はい、僕もイメージしながら質問できましたね。うん、
そうですね。今からでも、
うん、
はい、もしかしたらできるかもしれないというのと、うん、まあ、セールス担当 で、まあ、マーケティング部でそのされていらっしゃるということだったので、セミナーの専門部署がなくてもセールスの方が出演してできるんだなということも、なんかヒントになりそうでした。
うん、まあ、あとは世の中的にそのウェビナーが今進んだっていうのはあるのかもしれないですけどね、本当に。もともとあったんでね、ウェビナーって昔からあったので、
はい、
それがなんか急に一般化した感じではありますよね。
そうですね、受け側の方のリテラシーも上がりましたし、うんうん、一般にも普通に見るようになったということで。うん、今お持ちのコンテンツがあればですね、いろんなホワイトペーパーでもいいんですけど、いろんな形があるなっていうことが分かりました。
はい、
ということで、今回、小原ひとみさんにお話を伺いました。次回10月1日はまた Facebook ページの方で、お知らせしますので、はい、イベントマーケティングの Facebook ページにいいねお願いします。ということで、どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。